スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。いやーもう晩秋ですな、晩秋。はい、ほんとね、寒くなってきて、雨も降ってきて、増えてきて、非常にね、こう、過ごしにくくなってまいりましたね。はい。まあ、そんな中ですね、本日、まあ、収録日なんですけど、秋晴れでですね、はい。ミランダカート、紅葉を見に行ってきました。はい。たまたま休みがあったというか、僕の用事が、まあ、お互いの用事が、夕方過ぎだったので、まあ、朝から、午前中からね、動き出して、はい。ミランダカーはかなりの、寝ぼすけなので、僕はね、もう7時前に起きて、近所のパン屋に朝ごはんのパンを買いに行ってですね、はい。ミランダカーが起きるまで、昨晩の洗い物を、洗濯物はやってないか、まあ、朝ごはんをして、でお風呂も洗って、そうですね、そんな感じの朝からですね、まあ、結構ドタバタ、してたんですけど、まあそれで、まあ午前中に買い物をしてですね、はい、ミランダカーと一緒に、新潟県の、弥彦村というところにですね、弥彦神社っていうところがあります。はい、その弥彦神社ってところにね、もみじ谷っていう、もみじがいっぱい咲いてるんじゃなくて、こうもみじがいっぱい生えてるところがあるんですよ。はい、そこでですね、こうちょっと遊歩道みたいなところをね、はい、ミランダカーと二人で歩きながら、こう秋晴れで、いやー、日が当たってると暖かいけど日陰になると寒いねなんて、言いながらね、こう歩いてたんですけど、そこにね、こうお祭りの屋台みたいなのも出てて、はい、僕はね、こんにゃくをね、二串ほど食べてたんですけど、はい、非常にもう結構見頃を過ぎて、うん、なんかこう結構落ち葉もいろいろあったんですけど、結構混んでて、っていうのもその弥彦神社というところの、そのもみじ谷っていうところは紅葉の、ね、観光スポットみたいなところではあるのがまず一つと、今ね、この弥彦村でですね、その弥彦神社で菊祭りと呼ばれる、イベントやってるんですよ。11月からスタートして、もうそろそろ終わるんでしょうかね。菊の花のこう展示会みたいなのがあるんですよ。まあ、それでまず混んでて、もう一つはですね、七五三ですね。七五三の子供連れの人たちがいっぱいいましたね。はい。まあ、そんな中、こう、家族連れもいっぱいいましたし、ね、僕とミランダカーのように恋人でね、カップルで、もみじ谷、紅葉をね、楽しんでた人もいたんですけど、まあそんな、初めて僕紅葉っていうものを見に行ったわけですよ。はい。ミランダカーがね、ものすごいこう、お花見とか花火とか紅葉とかイルミネーションとかそういうの好きなんで。なので、初めて僕はね、紅葉行ったんですけど、そのお祭りの屋台みたいなのでね、こう割り箸に刺さってるような、玉こんにゃくをね、食べながら、歩いて、綺麗だねってか、もう結構見頃過ぎてるねなんて話しながら。で、結構大勢お客さんがいたんですけど、そのびっくりしたのが、まあ、クレープ屋さんもありましたし、たこ焼き屋さん、お好み焼き屋さん、焼きそば屋さん、ね、リスナーの皆さんの地元のお祭りみたいな、感じを想像してもらえたら、簡単なのかなと思いますけど、ものすごくゴミがない。すごくクリーンな紅葉を見たというかね、こういう。お祭りだから、なんかこう、お祭りみたいな屋台がいっぱいあったんで、結構ゴミが散乱してるのかなと思ったんですけど、空き缶も一つもなくて。はい。まあね、こう、いろんなところを見る人がね、周りにね、お客さんがいっぱいいますから、まあ他人の目が気になるのもそうなんですけど、僕は正直その紅葉のもみじやイチョウよりも、 ゴミが全然ないなって思ってね、すごくびっくりした。なんかこう嬉しいというか、はい、まあゴミがあったから拾うとかっていうことが、実際ゴミがあったらね、拾うかどうかと言われたらね、いまいちこう二つ返事でいい、あ、俺は拾いますよっては言えないんですけど、全然ゴミがなくってものすごく良かったですね。はい、まあまあそんな感じでね、帰り道は、帰り道、まあ、紅葉見終わって、初めてでしょうかね、こうミランダカートランチを、はい、食べましたね。いつもねこう、ミランダカートデートするときはだいたい夜が多くてね、ランチってことはなかったんですけど、はい、僕の知ってるねスパゲッティ屋さんでね、ランチを食べてたんですけどね、はい、そこでこうアイスコーヒーをねこうセットで頼みまして、アイスコーヒーを飲んでたんですけど、ガムシロップ必要ですかって言われて、はい、そこで僕の悪い癖が出ちゃいましたね。いや、ブラックで大丈夫ですなんつってね、僕ものすごく甘党なんですよ。はい、マックスコーヒーも結構飲むぐらい甘党なんですけど、なんかねこうその喫茶店みたいな、コーヒー屋さんのね、コーヒー屋さんがなんつうんですかね、喫茶店もやってるような感じで、スパゲッティとか、ピラフとか、カレーとか、なんかピザトーストとか、そういうのが置いてるコーヒー屋さんでランチしたんですけど、ちょっとねこのカッコつけの癖が出ちまいまして、ブラックで大丈夫ですというふうな、感じで、答えたもんですから、はい、アイスコーヒーが届いてですね、飲んだらね苦いんですよ。コーヒー屋さんのアイスコーヒーですから苦味が効いてて、なんか市販のジョージアとか、サントリーのボス、キリンのファイヤーみたいなブラックじゃなくって、まあ苦くってもう飲めなくて、僕飲めなくって、でテーブルのとこにあるなんかザラメみたいな砂糖をね、入れてストローで飲んでね、こうジャリジャリしたのを吸い上げて飲むみたいなね、すごいかっこ悪い感じをしましたけどね、はい、まあ帰り道には、2人で前々から相談してたこたつを買いに行こうということでね、今僕はねこたつに入りながらこうやってマイクに向かって、いるわけなんですけども、はい、ちょっとね11月まだ半ばということもあって、まだこたつの活躍する感じではないんですけど、いやなんかこう僕こたつがいらない人なんですけど、やっぱあるとちょっと足入れちゃいますね。うん、まあなかなかこう、食費とかも切り詰めてるわけじゃないですけど、結構先月と今月とちょっと浮いたみたいで、そのね、貯金してるところから崩さず、こたつなる、日本の、文化的な伝統的な伝説的な、はい、改革的なアイテムをね、我が家は手にしたという、ことなんですけども、はい、まあもう油断はできませんね。いつ、雪が降っても、おかしくない、もう来週再来週ぐらいにはもう最低気温2度とか3度とか予報で見た気がするんで、はい、皆さんねこう寒くなってきてるんで、こう油断せずに、行ってほしいと思いますね。そうだな、バレラジの陽子さんなんかはね同じ三条にいるんで、もう雪降りますよ、はい、タイヤ履き替えないと危険ですから、はい、ということで、今週は、ミランダカーと、お出かけした話から、ハンクララジオスタートしたいと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。ありがたいことに毎週毎週メールをいただけて本当に嬉しいです。はい、メールをいただくことがね、非常に嬉しいっていう うん、パーソナリティ、うん、ポッドキャスターパーソナリティ MC のこうやって喋る僕はねすごい嬉しいんですよ、もちろん。で、この方もメールをいただくと嬉しい気持ちがわかるんでしょうかね。末直さんからいただきました、ありがとうございます。お久しぶりです、末直です。遅ればせながら再会おめでとうございます、ありがとうございます。はい、あのお休みしてた間ずっと聞いてましたよ。はい、楽しそうなコーナーが始まっているので近々、ん違うか、近々参加したいと考えつつ、まずはふつおたを。第128号の本町 FC で川口選手の引退を知りました。サッカーを全然知らない私が知っている、数少ない選手の一人、まだ現役だったのねと思いましたが、いろいろな話を聞いて知っている私にもちょっとびっくりでした。とても面白かったです、次回も楽しみにしています、ということです、ありがとうございます。末直さんからメールをいただくなんてね、光栄ですね。僕もたびたびメールを出させていただいております。ゆるりんこですね、ゆるりんこの CM も、このメールのコーナーが終わるとゆるりんこの CM 入れんのかな、もう入ってんのかな、入ってんだな、ゆるりんこの CM 明けでメールのコーナーでしたね、すいません。まあ、そんな感じでね、ゆるりんこの、パーソナリティの末直さん、はやりんこでしたね。はい。非常に、安定感がどんどん増してくる末直さんのトーク。はい。素晴らしいですね。ね、相棒の、しょうこちゃんもね、非常に、安定感とはまた違った、こう、なんて言うんでしょうね、こう危なっかしさはもうないですよね。うん、非常に。まあ、しょうこちゃんの方で一つコーナー持ったらどうかなってちょっと思ってて、ね、なおちゃんの方は、せいなおさん、なおちゃんの方はなんだっけ、お菓子を訪ねて3000個がありますから、しょうこちゃんの方でなんか、面白いなんかやったらいいんじゃないですかね。そうだな、早口言葉とかやったらどうかな。早口言葉とかね、しょうこちゃん絶対できなさそうな感じなんでね、絶対ハプニング起こると思いますよ。はい。早口言葉とか、あらかじめ原稿をこうリスナーの皆さんに発表して、これをちゃんと正しく最後まで読み切れるかみたいな、うん、やったらいいと思いますけどね。はい。すいませんね、勝手な僕のあれで、はい、じゃあその、末直さんが、近々に、近々参加したいと言っている、コーナー行きたいと思います。人生ゲーム in ハンクラ、パチパチパチパチパチという、音を、自分の口で言いながら、メモを開くというね、状況です。コーナーの紹介いたします。このコーナーは誰もが一度はやったことのある人生ゲームをモチーフに、 MC 本番地の人生を、人生経験豊富なリスナーの皆さんにマスを作ってもらい、山あり谷ありの仮想人生を過ごすコーナーです。例題、サッカーの才能を見出され、サッカーの名門レアルマドリードに入団、2000万円もらうとか、就職した工場が入社してすぐに倒産、100万円失うとか、などなど、大喜利チックに波乱万丈に進めていきましょうというコーナーです。前回までの経過ですと、僕は今所持金が3290万円持ってまして、埼玉県の浦和レッズというサッカークラブ、プロサッカークラブに、所属しています。ものすごく、いい生活を今送らせてもらってますよ。はい、もしこの経緯が知れたければ、こう前回の128号、127号をお聞きになっていただきたいなと思うんですけども、はい、いただきました、アマンです、ということで、アマンさんからいただきました、ありがとうございます。心優しい本マッチは、経済的に貧しい国の子供たちに2000万円分のサッカー用品をプレゼントする。これはルーキーにはできん。いやー、すごいですね。浦和レッズに入団したルーキー本マッチはすごいですね。2000万円分のサッカー用語。3290万円からね、1290万円に所持金はなくなりましたが、ものすごくこう、 すごいあれですよ、伝説に残りそうなキングカズみたいなもんですよね。キングカズは、ブラジルの貧しい子供たちにいろいろこうね支援してるっていう話もありましたし、キングカズに関してはね、キングカズっていう名前のスタジアムが確かブラジルにあったんじゃないかな。なんか名前はわからないですけど、ね、グランドがあるんですよ、カズが用意したグランドが。そんな感じでね、あの日本を代表する選手の、感じになってきましたね、本マッチがね。はい、素晴らしいですね。どうなのかな、この2000万円はどういうふうに自分から自発的にこう支援したのかな、なんかこうもモテるんじゃないみたいな感じでほだされたのかなわかりませんけど、まあ、とにかく1290万持ってます今本マッチ。あれ1290万でいいんだよね。1290万になりましたね、浦和レッズに所属したまんま。はい、そろそろ日本代表に呼ばれるのか、はたまたサッカーをやめて別の仕事をつくのか、それを決めるのはリスナーさん次第ということで、はい、そんな感じで、皆さんが用意してくれたマスは確実に僕が踏んでいきますので、あの波乱万丈に本当に面白おかしく、やってほしいなと思います、ね、まだ日本にいますからね。はい、なんかアフリカにとかね、ニューヨークにとか、いろんなところにね飛ばしてほしいですけどね。はい、ましては僕今恋人もいませんから、はい、いろんな感じで、やってほしいなと思いますよ。はい、ということでね、人生ゲーム違反クラ、皆様からの、なんて言うんでしょう、マスメール、人生ゲームマスメールをお待ちしております。楽しみにしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。いつだっけ、日付ちょっと分かんないですけど、日本代表の、試合がありましたね、大分で、ベネズエラという、南米の国と試合しましたね。森保ジャパンがスタートして4試合目、4連勝なるかというところで1対1の引き分けに終わりましたね。はい、どういう風に、見たかどうかっていうところですよね。何言ってんだろう。皆さんはどういう風に見たのかなと思って、まあ普通にテレビつけたまんまとかね、こうどういう風に、僕なんかもう結構分析チックに見ちゃうんで、僕の個人的な感想をこの、今週はねお送りしたいと思います。まずですね。南野選手、堂安選手、中島翔也選手はすごいですね。やっぱりテクニックがあって、ボール失うんですけど、こうボールをゴール前に運ぶ躍動感というかスピード感は、めちゃくちゃ高いですね、やっぱりね。特に堂安選手ね、堂安選手のケツ、あれ20歳のケツじゃないよ、ほんとすごいいい筋肉してますね。あと前回の、どこと試合したんだっけ、コスタリカと試合して、パナマと試合して、ウルグアイと試合して、今回のベネズエラ戦、まず何が大きく違ったかというと、ダブルボランチを引く遠藤航選手、柴崎岳選手のところにめちゃくちゃチェイスされてたってことですね。チェイスっていうのは、カーチェイスのチェイス、追いかけるっていうことですよね。要はベネズエラの選手にめちゃくちゃ追いかけ回されたという状況です。はい、サッカーにおけるボランチ、ボランチっていうのはポルトガル語で、舵取り、ね、船の舵取りですよね。つまり、サッカーにおけるボランチ、攻めるも守るも舵取り次第、ボランチ次第っていう、いうような感じでございますよ。はい、その今までの参戦はその舵取りを行っていたボランチの選手がものすごく自由に プレイしてた印象がありましたね。ものすごくこう縦にも、ね、ゴールの方向にも、横にも後ろにもこうやってまして、すごくこう安定した、攻撃がね、幾度となく繰り返された結果3連勝があったんだと思います。あのワールドカップ、ロシアワールドカップ、ベスト8のウルグアイもそこはかなり、ルーズに緩くなってましたね。しかしこのベネズエラはなかなかこう守備が安定してましたね。跳ね返すし、まあ同じようにベネズエラの守備がすごく安定してたっていう、見方ができたんですけど、同じように日本が結構攻めてたこともあったんですよね。攻めてないと安定してるなんて分かりませんからね。まあそれが一つ、このボランチにこうプレッシャーが、自由に、プレーできなくなっちゃうと、なかなかこう歯車も、回っていかないと、チームの歯車がね狂っちまうと。まあそんな中でもこう大迫選手、堂安選手、南野選手、中島選手でかなりゴール前に迫るシーンが多くてすごかったなと思いますね。はい。まあゴールシーンはね、こうフリーキックからの酒井宏樹選手が代表初ゴールなのかな、はい、決めてて、すごいいいシュートでしたけども、はい。で問題はそこじゃなくて、で1点取られたのは、まあ、ペナルティキックをファールしてペナルティキックを与えてしまったので、これはねどうしても、まあ、PK なんてじゃんけんみたいなもんですから、ね、止めれる時もあれば止めれない時、まあ十中八九止めれないっていうじゃんけんですよね。かなり不利なじゃんけんなんで、まあまあそれは一旦置いといて、その後どうやって2点目勝ち越しゴールを取るかっていうことですよ。はい。まあ僕が思うに、まあ確実に選手交代を繰り返せばリズムが変わってきて、戦い方が変わってきて、まあそれこそね、選手たちの特徴がそれぞれ違いますから。で一番最初に誰だったかな、まあ次々その前線の4人ね、堂安選手、南野選手、中島選手、大迫選手が交代してったんですよ。で全然攻撃がちぐはぐになっちまったんですよね。まあまあ代表チームなんでね、あんまりこう普段から一緒にプレーしてる選手が少ないんで仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、それにしてもちぐはぐになっちまった。これはどういうことかっていうと、どうなんでしょうね。僕が思うにこの新ビッグ3と呼ばれる、堂安選手、中島選手、南野選手、この新ビッグ3と呼ばれる選手たちが交代したことが原因じゃないと僕は思ってて、ちなみに旧ビッグ3は岡崎選手、香川選手、本田選手でしたね。はい。僕が今回やっぱり半端ねえなって思った選手が一人いるわけですよ。はい、お気づきの人もいると思いますが、大迫選手の、プレーがものすごくやっぱね随所に半端ないんですよ。すごいやっぱり。で大迫選手が半端ないのは、もうロシアワールドカップをご覧になった方、これまでの日本サッカー代表を見てきた方は大体分かってると思うんですけど、問題なのはそこじゃなくって、大迫選手と交代する、選手がいないってことですね。大迫選手の代わりをできる選手がいない。もちろんそれぞれ、特徴がありますからね、フォワードだったら北川選手も上手ですし、あとなんか上背あるやついたいな、誰だったっけな、忘れちゃった。まあ、伊東純也選手、スピードを持ってる伊東純也選手がいたり、あとなんかものすごいでけえやつ出てこんかったっけ、背丈やつ忘れちゃったな、あ、杉本健佑だ、杉本健佑選手、とかね、いろんなこう特徴がある中、大迫選手の代わりが全然できませんね。今日本代表の課題はそこだと僕は思ってます。はい。大迫選手のポストプレーの安定感と、ボールを引き出す、そのポストプレーの前のボールを引き出すタイミング、やっぱそこがね、なくなっちまいましたよね。はい。 杉本選手もね、なんとかこう最前線のフォワードのラインからこう中盤に降りてきてボールを受けるんですけど、前を向かない、全然前を向かないんですよね。こう体の向きがどうしても攻めるゴールに背中を向けてしまうんで、全然前を向かない、うーん、そこが問題だと思いますね。今日本代表の課題としては、僕が思うに、センターバックの質とボランチのボール奪取力、それと大迫選手の代わりですね。はい、まあ、今一番大迫選手の代わりができそうなのは武藤選手かな。今プレミアリーグのニューキャッスルで、プレーしてますけど、そんぐらいかなと僕は思ってて、まあ実際ね、やってみないとフィットするフィットしないはありますからね。はい、まあなかなかこうアジアカップに向けて課題だと思います。僕は大迫選手の代わりを誰がするか。ロシアワールドカップだとフォワード登録で出てた選手は大迫選手と武藤選手、まあ本田選手とか岡崎選手もいましたけど、まあなかなかこう苦しいのかなとちょっと思ってて、僕ね、名古屋の前田だったっけな、なんかすごい息のいい選手がいるんですよね、前線で。ちょっと名前忘れちゃったけど、はい。あとそうだな、あんまり最近 J リーグも見れてないからあれだけど、まあちょっとね、こうどうしても選手交代っていうのが今後必要になってくるのでね、大迫選手に限らずね、南野選手の代わりを担うようなね選手が必要だったり、センターバックだと吉田麻也選手とかね、富安選手とかね、いろんな選手がいる中、こう代わりが絶対必要になってくるんで、僕は早く庄司選手呼んでほしいなって思ってるんですけど、そんな感じでしょうかね。はい、やっぱ前半後半でベネズエラ戦に関してはかなりこうボールの動き方、球際の強さ、ボールの失い方がかなりガラッと、変わった印象がありましたね。もちろん南野選手、中島選手、堂安選手、大迫選手がすごくって、そうじゃない選手がダメっていうことじゃなくって、こう戦い方がフィットしなかったんですけど、やっぱりこう交代をする以上、その良くない部分を消してできなかったことをできるようにする、やっぱこれが交代の必要性だと僕は思ってて、まあ確かにキリンチャレンジカップだから、まあテストみたいなところもあるんで、そこもね、一概には言えないんですけど、まあ今後ね、アジアカップ、それこそワールドカップの予選、戦っていく上で、非常にこう、選手交代っていうのは、キーになってくると思うので、そろそろ、その今のね、その新ビッグスリー、大迫勇也選手に、こう、を脅かす選手がどんどん出てこないかなと、ちょっと期待してます。僕は、言ってる通り、どこだっけ、フランクフルトの鎌田大地選手と、ヘーレン・フェーンだっけ、ジュビロ磐田にいた小林勇気選手とかが、出てこないかなと、思ってますけどね。楽しみにしてるんですけどね。あと久保選手ね、久保優也選手、僕は結構ああいうグイグイのエゴイスチックなプレーをする前線の選手は好きなのでね。はい、まあそんな感じで、サッカー大好きな本マッチはこんな風にベネズエラ戦を見ていたよという感想のお話でございました。はい、サッカー知らないリスナーの方はちんぷんかんぷんだったかと思いますが、こういう風に、見ましたよっていう感じでございます。はい。なんか、これ、僕の感想に関してのなんかアンサーがあると、リスナーさんからのアンサーがあると、非常に、サッカーの番組チックになってくるかなと思いますけどもね。はい。まあまあ、期待せずに、そういう話を待っております。はい。スーヤオさんからね、川口選手の話が良かったよって言ってくれて、やっぱりこう、サッカーの話にアンサーがあると僕は非常に嬉しいので、はい、お待ちしておりますよ。はい。ということで、今回の本マッチ FC 終わりたいと思います。試合終了。 ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーとしましては、普通おた、普通のお便りですね。それと、今企画中の、企画進行中の、人生ゲーム in ハンクラ、私めに、人生ゲームのようなマスメールを、マスのメールをお待ちしております。それと、本町 FC の感想メールや、スイートポットマッチングへの感想メール、お待ちしております。はい、いやー、それでね、こうエンディングの話を何しようかなと思ってるんですけど、こたつがちょっと楽しくなってきました。なんかこたつに入るのが楽しいってね、変な話ですけど、はい、まあ冬をね、どういう風に、ミランダカート楽しんでいくかという状況ですね。はい、でちょっと僕の知り合いでですね、あのパズドラ仲間がいるんですけど、パズドラ仲間とね、この間こう、ちょっと連絡を取り合ってた時に、ハンクラで、パズドラのコーナー流行れ流行れって思ってるらしいんで、ちょっとパズドラ情報をねやっていきたいと思いますけどね。これが配信される頃はどういうふうには動きになってるか分かんないですけど、パズドラをしてないあなた、そう、そこのあなた、あなたよ、今こそパズドラをする時期です。なぜなら、あの皆様から、皆様パズドラをする人が喉から手が出るほど欲しい魔法石と呼ばれるものがめちゃめちゃタダで入ってくるんでね。はい、あの課金しないでもめちゃめちゃ入ってくるんでね。はい、あの今が始めの時ですよ。なんか11月末ぐらいになんかね、こうイベントのやつがあって、全部クリアすると50個もらえるらしいんでね、一生懸命頑張ろうかなって思ってますけどもね。はい、いや、お腹鳴ってきたわ。ご飯食べよう。ご飯食べよう。何しようかな。昨日ね、豆乳鍋したんですけどね、豆乳鍋を、したんですけど、切った野菜が余ってますんでね、はい、ちょっと味変えて別の鍋始めようかなと思いますけどもね。はい、一人鍋。はい、ミランダが今ね、酒飲み行ってますわ。はい、友達とね、酒飲み行ってますんでね、僕はその、味を変えた鍋をつつきながら、お迎え行かなきゃいけないんで、お酒は飲めないという状況で、ございます。はい、まあそんな感じでね、ハンクララジオ、進めていきましたが、いかがだったでしょうか。皆様からのメールで、成り立っているこの、ラジオです。はい、とにもかくにもリスナーさんのメールをお待ちしております。皆さんでハンクララジオを作っていただきたい。はい、皆様から、メールが、メールはね、送らなくても続いていくだろう、面白いだろう、そういうね、ダローリスナーの方、ぜひ、ね、G メールないし、Twitter の DM で、送っていただければなと心から思っております。はい、それでは、エイムの、ギタリストチャンソイさんの BGM が今頃流れてくると思うので、もう流れてるか、流れてくる、流れてる、今流れてるやつ、流れてるやつでお別れしたいと思います。はい、ということで、ハンクララジオこの辺で終わりにしたいと思います。また会いましょう。さよなら、バイバイ。